説教小宮山牧師。
本日の聖書箇所は、ゲッセマネの園で捕らえられたイエス様が大祭司の館に連れて行かれまして、その館の中で暴行を受けるという、まあ、そういう姿であります。大変この、まあ、私たちが目を背けたくなるようなですね、大変このひどい理不尽なそして悲しい出来事であります。しかもこれはまだ裁判前なんですね。今日で言えばまだ未決交流中の身であります。ですから何も不当な扱いを受ける言われはないにもかかわらずですね、このような侮辱と暴行をイエス様は受けられたということであります。それは見張りをしていたその大祭司の下役たちの何か日頃の鬱憤晴らしなんでしょうか、このようにイエス様に暴力を働いたのであります。64節をご覧いただきますと、そして目隠しをしてお前を殴ったのは誰か言い当ててみろと尋ねたと、見張りをしていた下役たちがそのようにこうイエス様に言ったということが書かれています。この目隠しをしてお前を殴ったのは誰か言い当ててみろ、この言い当ててみろという言葉ですが、これは原文のギリシャ語はですね、予言しろとこういう言葉なんですね。予言しろで、予言というのは聖書の中心的な言葉でありますが、これは神様の言葉、自分の言葉ではなくて神様の言葉を取り継ぐ、それを予言というふうにこう言うわけですね。ですからここではお前は神の子なんだろうと、預言者なんだろうと、だったら目隠しをしても殴ったのが誰か分かるだろうさ、言ってみろと、こういうことなわけですね。ですから神様の神の力でお前は殴ったのが誰か目隠しをされても分かるだろうからと言って、言ってみろと言ってこうあざけっているわけであります。つまりお前はメシアなんかじゃない、預言者なんかじゃない、神の子でもない、偽物だということを、まあ、言ってですね、あざけっていると、こういうことになるわけであります。さてこの目を覆いたくなるようなイエス様への理不尽な侮辱、罵り、暴力でありますけれども、これが聖書に書かれているということは誰かがこれを見ていて証言したということになるわけですね。誰がこれを見ていたんでしょうか。そして聖書に書き記すこのルカにこのことを伝えたのでありましょうか。まあ、いろいろこう考えられるわけですね。ペトロは鶏が鳴く前に三度イエス様のことを知らないと言って否認し、そして、外に出て激しく泣いたというのが前回でありました。だからペトロがまだ中庭に邸宅の大祭司の邸宅の中庭にいるときに、すでにイエス様がこのように暴行を受けていたということも、まあ一つ考えられることですね。しかし他にも考えられる、まあペトロが出た後この暴力が行われたのであるとすれば、この大祭司側の人間ですね、つまりイエス様を逮捕しこの亡き者にしようとしたそちら側の人間がこの邸宅には詰めているわけですから、その中の一人が後に改心してこんなことをイエス様はされましたということを証言したのかもしれません。まあ、いろいろ考えるわけであります。いずれにいたしましても、このように侮辱をされ、暴行を加えているわけですね。そしてそれをイエス様は耐えておられると。何も反撃なさらない。抵抗なさらない。そういうお姿がここに見えてくるわけであります。で、このイエス様はですね、このように理不尽な暴行を加える者たちをそれこそ神の力で 打ち倒すことがおできになる方であるはずですね。イエス様はこのゲッセマネの園、この前のところでもですね、片方の耳を切り落とされた者の耳を手を触れてお癒しになった、そういう力のある方であります。また天使を呼び寄せてですね、この理不尽な者たちを打ち倒すことがおできになる。ところがイエス様はそれをなさらないで、この暴力を受けておられるわけですね。この耐えておられるわけであります。一体これはどうしてだろうというふうに私たちは思うわけであります。イエス様と比べると誠に、この自分のことを申し上げるのは誠に僭越であり、また不遜なことであると思いつつですね、申し上げるわけです。私もですね、若い時に言われぬ暴行を受けたことがあったわけであります。それはこの学生時代ですね。その時は教会を離れ、神を信じなくなっていた、教会にも通っていない、そういう時代でありましたけれども、ある夜、夜ですね、私の親友とですね、そして学生寮の後輩、みんな学生寮に住んでいたわけです、仲間ですね。でその3人でですね、酔っ払ってですね、寮に戻っていく時でありました。もう学生寮の建物が目の前に来ているというところまでこういい気持ちになってですね、こう3人で肩組んだりしながら戻ってきたわけなんですが、そこでこの寮の中からですね、自動車が猛スピードで出てきたんですね。俺どうも寮生の車じゃないなと思ってはいたんですが、私たちの横でこの急停車いたしまして、そして中からですね、見知らぬ4人の男がバラバラっとこう出てきましてですね、いきなり私も襲いかかったわけなんですね。で私はこの殴られ蹴られ、もう地面に打ち倒されました。でこの地面にこの倒れたんですけども、なおもその4人組の男はですね、私をこの蹴り殴る続けるんですね。何が何だか私分からずですね、酔っ払っておりますので、立ち上がって反撃することもできず、一方的に蹴られ続けたのであります。でその蹴られてこの地面に転げ回っている時ですね、ふと視界に入ったのがですね、さっきまで一緒にいた親友とですね、その後輩がですね、10メートルぐらい向こうの方で、不安そうにこっちを見てる姿が目に入ったんですね。あいつら何突っ立ってんだろうとこう思いつつですね、私はもう何が何だわからないままのたうち回ったわけですけれども、そしてしばらくしてその4人組の男はまた自動車にババッとこう乗って急発進して去っていったわけです。幸いこの私に対しては怪我はなくて、眼鏡が壊れたぐらいなんでありますけれども、立ち上がって、寮に戻ったわけなんですが、私はものすごくこう腹が立ったわけですね。それは当然ですね、そんなこの見ず知らずの得体の知れないその4人の男たちに対してまだ猛烈に腹が立ったのは当然といたしましても、もっと腹が立ったのが、その時何もしなかったその私の親友であったものとですね、そして後輩であります、可愛がっていた後輩であります、いやこの助けもしないしですね、呆然と突っ立ったまま、もうすぐ近くに寮があるわけですから、寮にですねこの助けを求めに行けば、もう結束の固い寮生ですから、何十人と寮から飛び出してきて、私に暴力を働いたその4人の男たちを逆にこの粉砕したに違いないのでありますけれども、それもしない、突っ立ったままであったということで、ものすごくショックで腹が立ってですね、私はその2人とですね、もう1ヶ月ぐらい口も聞かない、もう絶好だと思ってですね、顔も合わせるのも嫌だと、こういうぐらい腹が立ったわけであります。そしてこの1ヶ月ぐらいしてようやくですね、その親友の彼が私の部屋に来まして謝ったわけであります。そして、 怖かったんやとこう言ったんですね。怖かった、怖かったんやと、そう正直に彼は言った。で正直に彼が言ったもんですから、何かそれまで怒りが一瞬にして消えてですね、まあそうだろうなと思ってですね、まあ仲直りいたしまして、その後はさらにこのいい親友になっていったわけなんですが、まあこの、時のですね、彼が怖かったんやとこう正直に言ったっていうことがこう腑に落ちたわけなんですね。その後クリスチャンになった時に私がですね、まあ、悔い改めというのが、聖書でいう悔い改めというのが、何か頑張って自分の力で自分を変えようとすることなのではなく、まず正直に神様の前に自分の罪とこの弱さを赤裸々に告白することなんだと言われた時にストンと腑に落ちたのは、やはりこの時のことがあっただろうと思うんですね。そういたしますと、この理不尽な私の受けた暴行もまた恵みの一つであったとようやく思えるようになったことを思い出すのであります。まあ、それはともかく、それとはもう比べ物にならないほどでありますけれども、このイエス様はまさに理不尽な暴行を受け、そしてこの侮辱を受けておられるのであります。神の御子と私たちは知っているわけですけれども、その方が一体なぜこの世に耐えておられるのかということは理解しがたいことにこう見えるわけなんですね。そしてこれはなぜこのように耐えておられるのかということでおりますけれども、ありますけれども、これは私たちが毎週のように礼拝でこの触れております十字架ですね。それにつながっているわけであります。つまりそれは私たちのために耐えておられるということなんですね。私たちを救うために行かれるのが十字架ですね。そこがこのすぐ後にあるわけです。つまりそれは私たちを救うために、罪人である、本来私たちが神の裁きを受けなくてはならない、その私たちを救うために耐えておられるんだと、ひとえにそのことであるということが見えてくるわけであります。さて、そう申し上げますと、まあ、ここまではいつもですね、何らかの形で私たちが十字架のイエス様のことを共に黙想していることでありますから、でありますけれども、イエス様おいたわしやと、こういうことにこうなろうかと思うんですね。あるいは私のためにありがたやということになるわけです。もちろんその通りであります。しかしともすると、私たちはイエス様おいたわしや、イエス様ありがたやで、終わってしまいはしないかとこう思わされたわけなんですね。なぜそう思わされたかっていうのは、先週ですね、2泊3日で東京神学大学の教職セミナーのために、渋谷のですね、オリンピック青少年総合センターというところで開かれました。まあ、そこに出かけて行って、ふとこう気づかされたことがあったからであります。その等身大の教職セミナー、私は全く久しぶりの出席であったわけですが、まあ、シンポジストの一人として立てられ招かれましたので、まあ、どこのことこう言ったわけでありますけれども、まあ、シンポジウムは4回開かれて、私の他のシンポジスト講演者は皆等身大の先生方でありました。まあ、等身大の先生方は学者であるわけですから、学問的なことを、まあ、洗礼と伝道というテーマだったんですね。学問的なことをお話しなさり、まあ、私はそもそも私には学問的なことを言うことは最初から期待されていないと思いましたので、実践的なこと、体験的なことをお話ししたわけですが、その等身大の先生がなさった講演の一つの中で、神の像の回復ということが 語られていたわけなんですね。神の像の回復、私はこれを思い出したわけであります。神の像の回復とは何かと言いますと、神の像、この像は銅像の像ですね。で、神の像というのはそれは何かと言いますと、私たち人間が最初に神様に作られた時、創世記の一章ですね、そこを読みますと、私たち人間は神様に似せて作られたと書かれているわけです。で、この似せて作られたっていうのは、姿形のことと理解するよりも、プロテスタントの神学では神様のご性質に似せて作られたと、こういうふうに理解しているわけなんですね。つまり神様の持っている愛ですね、まずは。そしてこの喜び、平安、そういった良いもの、神様の持っていらっしゃる良きもの、これが与えられていたと、こういうことに、そうやって作られた。ですから創世記天地創造の最後には極めて良かったと書かれているわけであります。神様が作られたものは全て皆極めて良かったと書かれている。それは私たち人間がですね、神様に似せて極めて良いものとして作られた、これを神の像と、神の似姿ともこういうわけですね。ところがそれが何で神様に似せて作られた、極めてよく作られた私たち人間がですね、こんなに悪くなってしまったのかというのは、これは創世記の第3章で説明していることでありまして、最初の人間であるアダムとエヴァが罪を犯した、そのために神様に背いて罪を犯した、その罪が人間の中に、人類の中に入り込んだ、こう聖書は語っているわけです。ですから人間は生まれながらにして罪人である、こういうふうに言うんですね。で、その神の像の回復という今度はことなんですが、それは私たちが救われるとはどういうことなのかということになるわけです。一つはもうこれは毎週のようにこの礼拝で、聞かされていると今聞いていますようにですね、このそれは私たちの罪が許されるということですね。私たちの罪が神様キリストの十字架によって許される。私たちは罪人なんですけれども、その罪が許されるというのが一つ、罪が許されるから神の前に義とされ、そして神の国の住人としていただけるということですね。これが一つで、次はもう一つ、その先です。神の像の回復、これは聖化という言葉にも言い換えてもいいと思うんですが、その神様に似せて作られた最初の良い状態を回復するということであります。これが神の像の回復であります。つまり私たちがキリストと同じ姿に変えられる、キリストと同じ性質に変えられていくと、罪が許される、そしてさらにキリストと同じ姿に変えられていくということなのであります。コリントの信徒への第2の手紙3章18節にこういう言葉があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。ここに至って救いが完成するわけなんですね。罪が許された、これが救いですが、でも許されただけではまだ罪人のままですね。今度は神様の像と似ては似ても似つかなくなった私たちが、また元の神様の似姿、つまりそれは神の御子イエス様と同じ姿に作り変えられていくということ、これが神の像の回復であります。それはキリストによって回復される、ここに至って救いは完全なものとなっていくということなんですね。つまりキリストと似たものとなる、このことがその先生が強調されて、ああそうだったなとこう 恵みを思い出したわけであります。それで今日の箇所についてずっと考えていた時でありましたので、思い起こしたわけなんですね。今申しました、キリストによって罪を許された者が、今度は聖霊の力、キリストによってキリストと似た者へと変えられていく、神の似姿を回復していくということなんでありますが、つまりそれはキリストと似たものとなるわけですから、イエス様が持ってらっしゃる愛、喜び、平安、謙遜といった穴ひる良きものが私たちのうちに回復していくという種の技のことですね。さて、そういたしますと、今日私たちが読んだ聖書箇所では、イエス様がひどい苦しみを受けてそれを耐えておられるわけなんですね。そういたしますと、キリストと似たものと変えられていくという時に、この忍耐をも含んでいくわけです。つまりそれはですね、苦しみがキリストを信じたらなくなっていく、苦しいことに遭うことがなくなるということではないということにつながるわけなんですね。なぜならば、イエス様ご自身がこんなひどい苦しみを受けておられるからであります。つまりキリストと似たものになるということは、愛、喜び、平安、柔和、寛容、節制といったそういうものとともにですね、苦しみに遭遇するということもまた含んでくると、そしてそのゆえに忍耐が与えられると、こういうことになろうかと思います。そういうことを思い起こしたわけなんですね。じゃあそのキリストの受けられた苦しみというのは、先ほど申し上げたように私たちを救うための苦しみです。自業自得といったものではないんですね。何か神様の罰が当たったから苦しんでるっていう話でもないわけです。それはただ私たちを救うための、つまり隣人を救うための苦しみであると、こういうことになるわけなんですね。それをイエス様は耐えられた。だから本当にありがたいわけです。では、じゃあ私たちのがこの世で生きているときに、いやおうなしに苦しい身に出会うことがあるわけですね。好むと好まざるとに関わらずですね。じゃあそれは私たちの苦しみの意味は一体どういうことになるんだろうかということになるんですけれども、ちょっと話が変わりますが、渡辺和子さんというシスターを皆さんはご存知だと思うんですね。87歳になられたそうであります。この渡辺和子さんはカトリック教会のシスターであります。献身者ですね。ノートルダム聖心女子大学長を務められた後、現在ノートルダム聖心学園の理事長をしておられるわけです。で、何よりもこの渡辺和子さんが2012年にですね、置かれた場所で咲きなさいという本を出版され、これが150万部という、大ベストセラーになったものですから、大変一挙に有名になったということはご存知の通りであろうかと思いますが、この今年のお正月、1月1日3日4日とこの読売新聞のですね、その新年の3回にわたりまして対談記事が載ってたんです。渡辺和子さんと読売新聞の編集員の方との対談ですね。それをこの興味深く読ませていただいたわけなんですが、その中で渡辺和子さんがですね、膠原病になったり、あるいはうつ病になったということが触れられておりました。で、そのことについて渡辺さんがですね、こういうふうにこう語っておられるんですね。で、それらの病になった結果のことなんですが、発想を転換することも習いましてね、なぜではなくて 何のためにと。最初、なぜ私がうつ病にならないといけないのですかと神様に不平を言っていたわけです。理不尽じゃないですか、なぜですか、なぜですかと、学長の仕事も管区長という修道会の仕事も荷が重すぎると思い、私は何にもできない人間だという気持ちになったこともあります。でも病気を経験することによって、ある学生が自殺未遂をしたときに、私もうつ病になったことがあると寄り添ってあげることができた。あの時苦しんだのはそのためだったと思えたのです。まあ大変私心を打たれたんですね。まあその病気に限らず、何にしても病気を患うというのはとても辛く苦しいものであります。私もですね、神様なぜですかとかして病がひどい時に問うたことを思い起こしたわけであります。しかし渡辺和子さんは、そこにも意味があることを見出したということをその対談記事で語っておられたんですね。確かにその通りであると思います。そう、同じ病の人に寄り添うことができた、そのためにの苦しみだったと思えた。そういうこの意味を見出しますと、病気というものが神様が見捨てたのではないということが分かる、見えてくるわけなんですね。で、先ほどのテーマに戻るわけですが、私たちの苦しみの意味は何だろうかと、こう考えることが皆さんも必ずおありだと思うんですね。我々も苦しみに遭うわけで、そんなものに遭いたくないんですけども、クリスチャンになったら苦しみに遭わなくなるかといったらそうじゃない。やっぱり苦しみに遭う。じゃあそれは神の罰なのか、あるいは自業自得なのか、こんなふうにこう思って余計苦しむこともあるわけですが、そうではないということが今日の箇所から言えるわけなんですね。キリストもまたひどい苦しみを受けられたということを思い起こしたい、心に留めたいのであります。キリストもひどい苦しみを受けられた。私だったら到底耐えられない。もう神の力を使ってですね、この敵をなぎ倒すぐらいのことを私だったらするに違いないのでありますが、キリストはこのひどい苦しみを耐えられたということですね。それはまさに繰り返しになりますが、私たちを救うためであったということであります。この後イエス様が十字架につけられる。しかしそこで終わりではない。復活というですね、この考えられない素晴らしい出来事を迎えるわけであります。私たちの受ける苦しみも、そのキリストと同じ祝福、同じ姿に変えていただくために用いられているのだと思うのであります。エドが苦しみが喜びへと、悲しみが感謝へと変えられることを信じて歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、私たちはこの御子イエス様の理不尽な扱いを、受けられた扱いを読みまして、心が痛み、なぜだろうと不安に思うものでありますけれども、まさにそれは私たち自身を救うための苦しみであり、それをイエス様は受けられたということを心に留めさせてください。また同時に、私たちがこの世に生きている間に受ける苦しみも、それはあなたにあって何かの意味があり、また私たち自身が御子が受けられた苦しみに預かり、また御子と同じ姿に変えられていくための恵みであることを、どうぞ私たちが味わうことができますように助けてください。 今試練の中にある兄弟姉妹たちを助けてください。またどうぞこの一年の歩みをどうぞあなたが祝福と平安のうちに導いてくださいますようにと心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。